それでは、今日はですね、サムエル記の第2です。そして、17章と18章をですね、この学んでいきたいと思いますけれども、ここでのメッセージの題は、苦味とうぬぼれです。苦味とうぬぼれです。この17章、18章は、もうずっとですね、私たちが学んできたところの話の続きになります。で、ここで知っておかなければいけないのは、ダビデがナタンによってですね、神様から言われた言葉なんですね。あなたの家から剣が離れることはないよ。そしてあなたはこのことを隠れて行ったけれども、このイスラエル人の前で、皆の前でこのことが明らかにされるんだ。ダビデは私は罪を犯しましたと言って、ナタンは神様の言葉、あなたの罪は許されたということをですね、話しました。けれども、この罪を犯すということについてですね、私たちは本当によく考えていかなければいけないんですけれども、罪は許されます。そして恵みと憐れみの世界というのが、存在するわけなんですね。けれどもその罪を行ったことによる結果というものは、ある一面刈り取っていかなければならないわけなんですね。で、神様はそのような結果をも用いてくださってですね、私たちがその罪から離れて罪を憎んで、そして神様のみに従っていくことに用いてくださるわけなんです。これが神様の懲らしめ。イエス様がラオデキアの教会に言われましたね。私は愛する者を皆懲らしめる。だから熱心になって悔い改めなさい。このテーマがずっと貫かれています。そして13章からずっとこの剣があなたの家から離れないという出来事の中に入っています。アムノンがタマルを、レイプしてですね。で、それを、ダビデが懲らしめなかったことによって、このアブシャロム、そのタマルのお兄さんのアブシャロムがですね、この憎しみを抱いて、で、アムノンを殺して、それで、彼はずっと逃げていたんですけれども、ダビデ、何年か経ってですね、エルサレムに戻り、また何年か経って、ダビデに、この、ダビデ、と顔を合わせることができた、お父さんと顔を合わせることができたわけなんですけども、このアブシャロムがこの苦味を持ち、またうぬぼれてですね、神様の立てた王ダビデに背いてですね、自分が王様となって、でも彼はですね、非常にカリスマ性のある人でした。カリスマ的な人だったんですね。こう人々をですね、この門のところで、王のですね、町の門のところで、この裁いてですね、裁くっていうのはその、判断をし、そして言うことを聞いてあげて、そして、このイスラエルの民の心を、奪い取ってた。ダビデ王から奪い取ってたわけなんです。そして謀反を起こしました。その謀反を起こしたところを私たちはこの前見たんですね。ダビデがエルサレムから離れていきました。そこをですね、拠点にして戦うことはもちろんできるわけなんですけれども、多くの血が流されるよりはマシであるということで、彼はその場所を出て行ったんですね。10人のそばめを残して出て行きました。で、彼についていくですね、忠実な、この忠誠を誓う者たちもいたんですね。で、その中の何人かがですね、ダビデはいや、エルサレムに留まりなさいというふうに言ったんです。で、二人、この祭司ですね、サドクとエブヤタルですか、祭司はエルサレムに残っていなさいと、ね、神の御心だったら私は戻ってくることができるかもしれないんだから、そして、同性がどうなっているかですね、エルサレムでどうなっていくのかを見て私に伝えてくれというふうに彼は頼みました。そしてもう一つ大きな出来事があって、それはアヒトフェルという議官ですね、ダビデの相談役です。彼がなんとアブシャロムの方についてったわけなんですね。で、この議官は非常に有能であって、もう天才的な人でした。ですから彼が助言することは必ずその通りになるような 本当にそのような人だったんですけども、彼がですね、ダビデに背いたんです。そしてアブシャロムの方に行ったんです。そしてフシャイという人はダビデの方に来たんですけれども、ダビデはあなたがここにいるのは良くないと、戻りなさいと、アブシャロムの方に行きなさいと。なぜかと言ったら、スパイになってくれ、このアヒトフェルのですね、このがいるということを知ったダビデは、このフシャイを用いて、まあ諜報員ですね、諜報員としてアブシャロムのところに行ってくれということでお願いしたわけなんです。でダビデが祈りましたね。主よ、どうかアヒトフェルの助言を愚かなものにしてください。このように祈りました。そして、エルサレムにアブシャロムが他のイスラエルの民と共にですね、到着しました。そしてフシャイもその時にやってきて、私はあなたに、私はここで使えますということを話してですね、議官、この相談役が二人いるわけですね。アキトフェルと、そしてフシャイがいます。そして、この、アブシャロムがですね、私はこれからどうしたらいいか教えてくれないかということで、アキトフェルが、この助言を始めたんですね。で、その助言というのが、王の宮殿の屋上に、天幕を張り、そして王あなたの父のそばめとのところに入りなさいと。でこれは当時このいわゆる普通のこう世界で起こってたことなんですけれども、一つの王一人の王がですね、他の王にやられてですね、戦って、そして、新しい王朝が始まるときにですね、その王は前の王のこうハーレムですね、そばめたちのところに入って、それによって私は、ここの国を征服したんだということをですね、こう表すわけなんですけれども、でこれをアヒトフェルがですね言ったんです。そしてアブシャロムはですね、そのそばめのところに入っていったわけで、これがナタンがダビデに言ったこの言葉の成就になったわけなんですね。で17章に入っていきます。一節を見てください。アヒトフェルはさらにアブシャロムに言った。私に12,000人を選ばせてください。私は今夜ダビデの後を追って出発し、彼を襲います。ダビデは疲れて気力を失っているでしょう。私が彼を恐れさせれば、彼と一緒にいるすべての民は逃げましょう。私は王だけを撃ち殺します。私はすべての民をあなたのもとに連れ戻します。すべてのものが帰ってくるとき、あなたが求めているのはただ一人ですから、民は皆穏やかになるでしょう。この言葉はアブシャロムとイスラエルの全長老の気に入った。とありますけれども、このアブシャロムがここで考えていることは、私自身がダビデを撃ち殺しますということですね。見てください。私が行って、そして彼を襲うというふうに書いてあります。そして王を撃ち殺します。
アヒトフェルがでしょ。
アヒトフェルがそう言っています。で、アヒトフェルはダビデを殺すことに集中していることに気づいてください。先ほどのそばめのところに入ってくださいというアヒトフェルの助言もありました。そして今ここで私が言ってダビデに襲い、ダビデを撃ち殺しますと言ってるんです。これはアヒトフェルは単に天才的な頭脳を用いて助言をしているだけではなくて、もちろんその天才的な頭脳を用いているんですけれども、その根底にあるのはダビデに対する怨念です。この前話しました。この系図を見るとですね、このアヒトフェルの息子の娘、つまり孫娘ですね、が バテシバランです。つまりアヒトフェルにとって自分の孫娘を奪い取ったものということになるわけです。このダビデが、したがってこのアヒトフェルはダビデの親友であって、ダビデの方についていたのに、そのダビデが隠していた出来事で、次第にもちろんその王宮の中で明らかにされてって、でもあまりこの言われていなかったことけれども、今このアヒトフェルがそのようなことを知って、その自分のダビデへの憎しみをずっと募らせていて、そして今その復讐を果たそうとしているわけなんです。で、今日見ていくとこはこのアヒトフェルという人物、そしてアブシャロムの最後を見ていきます。このアヒトフェルの問題が苦味という問題です。怨念、恨みと言ってもいいでしょう。で、このことについて書いてある聖書の箇所がありますけれども、エペソ人への手紙の4章の31節。この4章のところで、あなた方は聖霊を悲しませてはならない。聖霊を悲しませることってできるんですね。聖霊様は私たちのうちに住んでおられる聖霊を悲しませることができる。エホバの証人の人は聖霊はエネルギーだというふうに話しますから、エネルギーを悲しませることはできませんけども、聖霊は神であられる方で人格を持っておられます。で、その中において、捨て去りなさいというふうに、パウロが進めているところがあるんですね。で、31節です。無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなどを一切の悪意とともに、皆捨て去りなさい。とあります。ここでの無慈悲と訳されている。これ日本語の訳は、英語ですと bitterness ですね。苦味となっています。ギリシャ語でも苦味という意味がありますけど。苦味を一切の悪意とともに捨て去りなさいと書かれています。で、ここ本当に大切なところです。なぜかというと、聖書の中に許すということ、イエス様がものすごく大事なこととして強調されたことがこの許しです。主の祈りの中でも、我、何でしたっけ、私たちが、罪を許すように私たちの罪をも許してくださいというですね、そのような祈りをしなさいというふうにイエス様が言われ、そしてペトロに対しては7の70回まで許しなさいというふうに言われてですね、あと1万タラントでしたか、忘れましたけれども、その額は忘れましたけども、巨額な金をですね、負債を負っている人が王から帳消しにされて、けれども自分がですね貸しているお金、ビビたるお金ですね、それを許すことができなかった。で、王様によって、その、金額をですね払うようにっていうふうに、それまでは牢屋に入ってなければいけないっていう話とか、許すことについてたくさん書いてあります。で、許すっていうのが非常に大事だというわけなんですね。で、アブシャロムもそうですけども、このアヒトフェル、怒りを持って憤りを持ち、そして苦味を持つ権利はあるわけなんですよね。理由もなく憤る、怒るというのはこれ妬みですよね。でもこれ妬みとは違うんです。理由がちゃんとあるんですね。自分の孫娘が奪われたわけなんですよ。正当な理由があります。でも神様は許しなさいと言ってるんです。それなぜかと言ったら、もちろん聖霊を悲しませるということもあるわけですけれども、自分自身を滅ぼしてしまうからなんですね。神様は滅ぼされるのを望ん、滅ぶるのを望んでおられません。 自分自身のためでもあるわけなんです。苦味を持って恨みを持ってですね、何十年も生きていく。相手は、まあ、危害を加えれば相手も危害加えられますけれども、心の中でずっと思ってたとしてもですね、相手は何の害も及ばないわけなんです。じゃあどういう害が及ぶかというと、自分自身に向かっていくわけですよね。そして感情的にこの傷がどんどんどんどん深くなっていき、そして肉体にも現れてきます。だから捨て去りなさいというこの勧めがあるわけなんですね。でこのようにして私自身が襲いますというふうにアヒトフェルが言いました。で5節に、しかしアブシャロムは言った、アルキ人フシャイを呼び出し彼の言うことも聞いてみよう。フシャイが今、このアブシャロムとアヒトフェルがいる目の前にいます。そしてフシャイはこのアヒトフェルの言葉を聞いて、フシャイもよく知ってるでしょう、このアヒトフェルがですね、この本当に天才的な助言をすることができる。だから今フシャイは何とかしてですね、でこの助言を亡き者にしよう、まあ、この英語だったらカウンターアタックって言うんでしょうか、この対抗するですね、助言をですね、今すぐに思いついて話していかなければならないわけです。でそこで、このアブシャロムに機会が与えられた、このフシャイがですね、このように言いました。6節、フシャイがアブシャロムのところに来ると、アブシャロムは彼に次のように言った、アヒトベルはこのように言ったが、我々は彼の言葉に従って良いものだろうか。もしいなければあなたの、いけなければあなたの意見を述べてみなさい。するとフシャイはアブシャロムに言った、この度アヒトフェルの立てた計り事は良くありませんですね。とにかく否定しなければいけません。そしてフシャイはさらに言った、あなたのは父上とその部下が戦士であることをご存知です。しかも彼らは野で子を奪われたメグマのように気が荒くなっています。またあなたの父上は戦いに慣れた方ですから、民と一緒に世を過ごさないでしょう。アヒトフェルは、ダビデたちは疲れて気力を失っているということを言いましたけれども、このフシャイはですね、そんなことはない、逆であると、気が荒くなっている、しかもダビデは勇士である、恵まのようになっているわけだというふうに言っているわけですね。そしてきっと今ホラー穴かどこか、そんなところに隠れておられましょう。もし民のある者が最初に倒れたら、それを聞く者はアブシャロムに従う民のうちに撃たれた者が出たというでしょう。そうなるとたとえ獅子のような心を持つ力のある者でも気がくじけます。全イスラエルはあなたの父上が勇士であり、彼に従う者が力あるものであるのをよく知っていますと書いてありますね。必ずそのダビデと戦ったら何人かですね、死傷者は出ていくわけですよね。このアヒトフェルのこの案に従って言っても必ず出るわけなんです。そしてその出た時のインパクト、影響力というのは非常に大きいもので、残るこのイスラエル人にですね、この大きなこの心理的なダメージを与える、士気を落とさせる、まあ、戦う時に恐れっていうものが一番の敵ですね。でそれを起こさせますよということを今言ってるわけなんですね。私の計り事はこうです。これからフシャイの計り事を言います。全イスラエルをダンからベールシェバに至るまで、海辺の砂のように数を置くあなたのところに集めて、あなた自身が戦いに出られることです。ここでダンからベールシェバ、前も出てきましたけれども、これはですね、全イスラエル地域を表す、まあ、一つの表現になっています。北にあるダンの町、そして南にあるベールシェバの町、そして海辺の砂のように数多くあなたのところに集め、あなた自身が戦いに出ていく。我々は彼を見つけ次第その場で彼を攻め、梅雨が地面に降りるように彼を襲い、彼や共にいるすべての兵士たちを一人も生かしておかないのです。もし彼がさらにどこかの町に入るなら、全イスラエルでその町に綱をかけ、 その町を川まで引きずっていって、そこに一つの石ころも残らないようにしましょう。素晴らしい表現ですね。町があったら町ごと動かしてしまえということを話していますけれども、これを聞いてですね、アブシャロムとイスラエルの民は皆言った。古き人フシャイの明かりごとはアフィトフェルの明かりごとよりも良い。これはっていうの書いてありますけれども、とても良いということをアブシャロムが思ったんですね。なんでか分かりますか？格好をつけられるからですよ。アブシャロムが全イスラエルを、ダンからベールシラに至るまでの全イスラエルを率いて、あなた自身が戦いに出られて、そして地面に梅雨が降りるように一気に攻め込んで、町に隠れたとしてもその町を動かしましょう。アブシャロムの虚栄心に訴えてるんです、このフシャイが。そしてフシャイの計り事は良いというふうにアブシャロムが思ったんですけれども、これは主がアブシャロムに災いをもたらそうとして、主がアヒトフェルの優れた計り事を打ち壊そうと決めておられたからである。このようなことを許されたのが主ご自身だったんですね。アヒトフェルの優れた計り事、これを無にするために神がこのフシャイを用い、そしてこのアブシャロムのこのうぬぼれを用いてですね、そしてこのアブシャロムに対する裁きを行おう、愚かさに従うこの結果をですね、もたらそうとお考えになっていたわけなんです。で、実はこの背後に祈りがあります。先ほど話したダビデの祈りです。主よ、どうかアヒトフェルの助言を愚かなものにしてください。このように祈った、その祈りが聞かれたわけなんですよね。私たち祈るのをよく忘れます。で、私たちが願うことがそのように叶えられないのは祈らないからだと、なんて言ったかな、ヤコブのところでですね、あなたが持っていないのは願っていないからだっていうふうに、このヤコブはすごく単純なんですけれども、よく忘れることを指摘しています。まあ、よく言われる話ですけれども、この牧師のところにですね、この信徒がやってきて、こういう問題があります。こういう問題があって、ああいう問題があって、もう大変なんです。1時間ぐらい話しました。そして牧師が、じゃあ祈ろう。いや、祈りじゃなくて、アドバイスが欲しいんですよ。祈りじゃなくて、何かこう、なんて言ってですね。祈ろうという単純な答えを、ずっとしていないために起こっている問題があるわけなんですよね。持っていないのは願わないからだと。神に祈らないからだ。というふうにヤコブが言いましたけども、今、ダビデが祈ったこの祈りはですね、神によって聞かれて、そして、このフシャイの計り、フシャイじゃなくて、アヒトフェルの計り事を亡き者に、しているわけなんですね。そして、フシャイは祭司サドクとエブヤタルに行った。覚えてますか？先ほど話した祭司サドクとエブヤタルがエルサレムにいるわけです。アヒトベルはアブシャロムとイスラエルの長老たちにこれこれの助言をしたが、私はこれこれの助言をした。今急いで人をやり、ダビデに今夜は荒野の草原で夜を過ごしてはいけません。本当にぜひあちらへ渡っていかなければなりません。でないと王をはじめ一緒にいる民全部に災いが降りかかるでしょうと告げなさいと言っています。フシャイはこの時点で自分の助言が採用されるか、あるいはアヒトベルの助言が採用されるかはわからなかったんですけれども、いずれにしてもですね、ここで渡ってあちらへ渡ってと書いてありますが、ヨルダン川の東の方に渡っていかなければならないということをですね、言ったわけなんですね。今ダビデがオリーブ山のところの上を登っていったわけなんですね。このエルサレムの東にあるオリーブ山、そしてそこから降りていって、その降りていった後っていうのはずっと下っていくわけなんですよね。あの世界で一番この低い陸地ってどこだかわかりますか？視界のところですよね。 だからでもエルサレムっていうのはかなり高いですよ。そこからぐーっと降りていくわけですけど、そのエルサレムの方から見たらですね、もうこの砂漠っていうか、この黄土色っていうか、そういうのがずっと続いてるわけです。そこをずっと歩いていったわけなんです。でも今渡ってってくださいと言ってるわけなんですね。あとフシャイがですね、先ほどこのイスラエル全域にから兵士たちを招集しなさいとしてくださいというふうにアドバイスした。でこれはある意味で時間稼ぎでもあるわけです。時間かかりますよね、すべての兵士を招集するわけですから、時間がかかります。1万2千人ってこのアヒトフェルが言った助言でしたら、もうこれは速攻ですね、精鋭部隊です。ちょうどアメリカがこのイラクを行くときにですね、この集めるのに予備兵とかですね、たくさん集まっていきますけども、その前にもうと特殊部隊は行ってるわけですよね。だからそういうものじゃなくて、これ全部集めてくださいとこう言ったわけですから、時間稼ぎができたわけですね。でそこで今のうちに行ってくださいというふうに言っているわけです。そしてヨナタンとアヒハマツはエンロゲルに留まっていたが、このヨナタンとアヒハマツという人物は、この先にダビデがですね、このヨナタンとアヒマーツに、話しなさいというふうにダビデがサドクとエブヤタルに言ったんです。だから彼らは、まあ、その伝言者っていうか、サドクとエブヤタルが直接ダビデにのところに行くのではなくて、この二人を介してですね、この知らせを送るっていうことだったんですけれども、エンロゲルっていうのはエルサレムのすぐ南のところにあるところですが、一人の女奴隷が行って彼らに告げ、彼らがダビデ王に告げに行くようになっていた。だからエンロゲルとこのダビデの町ですね、幕屋がある、幕屋っていうかその契約の箱があるですね、ダビデの町と、そしてこのエンロゲルの間をどうするかって言ったら、一人の女奴隷ですね、にそれを託したわけですけれども、これは彼らが町に入るのを見られることのないためであった。ところが一人の若者が彼らを見てアブシャロムに告げた。そこで彼ら二人は急いで去り、バフリムに住むある人の家に行った。その人の庭に井戸があったので、彼らはその中に降りた。その人の妻は覆いを持ってきて井戸の口の上に広げ、その上に麦を撒き散らしたので誰にも知られなかった。アブシャロムの家来たちがその女の家に来て行った。アヒマーツと、ヨナタンはどこにいるのか。女は彼らに答えた。あの人たちはここを通り過ぎて川の方へ行きました。彼らは探したが見つけることができなかったのでエルサレムに帰った。ずっと昔にラハブが、このイスラエルの、スパイたちをですね、かくまったのと同じようなことをですね、この女が行って、そして、この二人がですね、守られています。で、彼らが去って後、二人は井戸から上がってきて、ダビデ王に知らせに行った。彼らはダビデに言った。さあ、急いで川を渡ってください。アヒトフェルがあなた方に対してこれこれの計り事を立てたからです。そこでダビデとダビデの元にいたすべての者たちとは出発してヨルダン川を渡った。夜明けまでにヨルダン川を渡りきれなかった者は一人もいなかった。と言って、速やかにヨルダン川を渡ることができました。東側に行きました。アヒトフェルは23節。自分の計り事が行われないのを見て、ロバに蔵を置き、自分の町の家に帰って行き、家を整理して首をくくって死に、彼の父の墓に葬られた。アヒトフェルが自殺しました。自殺したって言っても衝動的な自殺ということではなく、もう死の準備をし、そして家の整頓をしてですね、自分の家の中で家のところで首をくくって死んだわけです。苦味がもたらすものがこれですね。死をもたらしました。ここの箇所は数少ない自殺についての記事ですね。いくつかあります。 自殺をしたところ、例えばダビデの王の前の王サウル、第一サムエル記の一番最後に書かれていますけれども、ペリシテ人に囲まれて撃たれて、そしてサウルは自分の剣を持って自分がその上に覆いかぶさることによって死にました、自殺しました。そしてこのアヒトフェルがいて、新約聖書の中では有名なのがイスカリオテのユダです。首をくくって死に、そしてその首から離れたのでしょうかね、落ちてったんでしょう。そしたらこの地面に落ちて腹渡が出たということをですね、使徒の働き、使徒行伝のですね、一章のところにペテロが話しています。で、このようにして自殺をしている人がいます。あとサムソンもいるんですけども、今まで僕サムソンは自殺行為かなと思っていたんですが、あれは自爆行為って言った方がいいですね。今の言葉で自爆テロとかありますけども、彼のはちょっと動機が違いますね。このペリシテ人をやっつけたいというのが大きな動機で、自分が死ぬということは別に死んでも生きてもいいんだけど、とにかくこの場所にあっては自分も死んでいくということでの自殺ですね。ちょっと違いますけれども、このように自殺の記事があります。自殺をする者たちに特徴的なのが、この共通していることはですね、悔い改めをしていないということです。サウルが自殺をした理由書かれています。それはムカツレイのペリシテ人によって殺されたというふうに後で思われたくなかったんですね。惨めだから。死んだ後にまで彼は自分のメンツを保ちたかったんです。彼のうぬぼれ、彼の虚栄心がその自殺をするところにまで及ばせたんですね。イスカリオテのユダ、ちょっと話がずれますけれども、この前はですね、このアヒトフェルがダビデを裏切るということをですね、ダビデは詩篇の中で私の友が裏切った、そして私の友であった者が私にかかとを上げたというこの詩篇の言葉を書いたんですけれども、イエス様がイスカリオテのユダの裏切りについてその言葉を予言としてお語りになっているんですね。アヒトフェルはのこの裏切りというのはイスカリオテのユダのことをある一面表しているわけですけれども、面白いことに同じようにアヒトフェルと同じようにイスカリオテのユダも自殺したわけですけれども、イスカリオテのユダがですね自殺した理由というのは、この罪のない人を殺してしまったという後悔がありましたけれども、そもそもユダはイエスを自分の主とし救い主として受け入れてたかどうかが大きなクエスチョンマークですね、疑問です。罪のない人を殺してしまった、客観的にこの人は罪がないということをユダは話しましたけれども、これとペテロを比べればいいんです。3回イエス様を否んだペテロは大泣きして激しく泣いて主よ主よですね、イエス様を主として受け入れていたわけなんですけども、イスカリオテのユダは物理的にはイエス様と共にいましたが、そもそもそういう個人的な関係があったかどうかっていうのが怪しいです。そしてこのアヒトフェルは、自分が神に対して罪を犯したということは当然ながらここで書かれていませんね。苦味を持って怒りを持って、ではなく彼の自殺の理由は、自分が立てた計り事が実行されなかった。そしてダビデを殺すことに失敗し絶望したからです。悔い改めではなかったんですね。で、これが自殺の原因でした。パウロが、第二コリントの7章の10節でこう言ってます。神の御心に沿った悲しみは、悔いのない救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。ここの箇所面白いんですけども、読んでていつも面白いなと思うのはですね、神の御心に沿った悲しみ。悔いのない救いに至る悔い改めって言ってるんですね。 なんか矛盾しますよね。悔いのない、同じ悔いるっていう言葉が使われてるんですよ。でも救いに至る悔い改めって言ってるんですね。悔い改めた人にはこのことがよくわかります。私は罪を犯しましたということを神に対して言うことができるかどうかがまず悔い改めの原点ですね。人に対して罪を犯したとか、私はこのようなことをしてこういうふうになってしまったとかいうことはたくさん言えます。よく言われる話ですけれども、牢屋の中に入っている人にインタビューしてですね、あなたは、この悔いていますかって言ったらですね、ほとんどの人が私は悔いていますと答える。でもその理由を聞いたらですね、そのやったことが悪いということではなくて、牢屋の中に入れてられてしまったことが悪いと、残念だということで悔いていると。悔い改めというのは、私が罪を神に対して犯したんだということを認め、へりくだることなんですね。で、これを行ったのがダビデでした。そして他の多くの罪を犯したけれども、悔い改めた人、ペテロもそうだったでしょう。で、そういう人は、この救いに至る悔い改め。けれども、世の悲しみは死をもたらします。これが自殺ですね。まあ、自殺についてですね、キリスト教会の中でいろいろと語られます。罪であるということはよく、もう、はっきりと言われますけども、じゃあ、許される罪なのかどうなのかっていう話がするんですね。で、私は、その話を聞いてですね、いつも、笑ってしまうんですね。ニヤッとしてしまうんですけれども。で、なんで、地獄に行ってしまう罪なんだっていう話をするとですね、それは、罪を犯した後に悔い改める機会がないまま死んでったから、だから清められないままでですね、それで地獄に行ってしまうんだと。罪を悔い改める機会が与えられなかったら、どうやってですね、天国に行くことができるんですかっていうことをですね、言うんですね。で、私はそれ、笑っちゃうんですけども、なんでかって言ったらですね、私たちクリスチャン、じゃあ、今までのクリスチャンがですね、この死んでいくときにですね、もちろん罪を告白するっていうのは大事なことですよ。非常に大事なことだけれども、全部告白しきれてるのかどうかっていうのは怪しいですよね。非常に怪しいです。私たちが天国に行けるというのは、自分の悔い改めの能力ではなくて、イエス様が自分のために十字架につけられた、そのキリストの十字架の御業に寄っているわけですから、そういうことではありません。けれども自殺というのが今見てきたように悔い改めない結果によって起こっていること、神以外の神に振り向いてない根本的なところですね。後悔はしているけれども、神ご自身に振り向いてないというところから出てくる、結果なんだということがわかるかと思います。このようにしたアヒトフェルが自殺しました。そして24節をご覧ください。ダビデがマハナイムに着いたとき、アブシャルムは彼と共にいるイスラエルのすべての人々とヨルダン川を渡ったと書いてありますね。マハナイムという町ですけれども、地図を持っていらっしゃる方はですね、見ても構いませんが、ヨルダン川の東ですね、これちょっと上のところです。で、このマハナイムで有名なのは、ヤコブがこの故郷に戻るときにですね、この御使いたちがたくさんヤコブのところにいた、そこがマハナイムとなりましたけれども、このガドの相続地とマナセの相続地の境のところにある町です。ここがマハナイムです。そして以前ダビデがまだヘブロンでの王様だったとき、統一されてなかった。サウル家のイシュボシェテがイスラエルの王であった時に、イシュボシェテはマハナイムから治めたんですね。アブネル、将軍アブネルがですね、イシュボシェテをマハナイムに連れてって、そしてマハナイムがそこから治めてったわけなんです。マハナイムじゃなくて、イシュボシェテがマハナイムから治めてったわけなんですね。 で、ダビデがこの町を選んだのはおそらくは要塞がしっかりしていたということもあるでしょうし、まあ、そこからこのそこでイシュボシェテにですね、このダビデはイシュボシェテに、こうよくしてあげましたよね。悪いことは決してしなかった。敵対はしていたんですけれども、危害を加えるなんていうことは一切ダビデは考えてなかった。で、そのダビデの寛容さというものが、このそこにいた地域の人たちには知られていたのかもしれません。まあ、いずれにしてもその拠点をマハナイムに移しました。そしてアブシャルムがヨルダン川を渡ってきました。で、25節、アブシャルムはアマサをヨアブの代わりに軍隊長に任命していた。アマサはヨアブの母セルヤの妹ナハシの娘アビガルと結婚したイシュマエル人イテーラという人の息子であった。こうしてイスラエルとアブシャルムはギルアデの地に陣を敷いた。ギルアデの地ですね。ギルアデといったら、このガテの領土、このマナスの領土のところですね。この東側のところっていうふうに覚えておいてください。ギルアデに陣を敷きました。ダビデがマハナイムに来たとき、アモン人でラバの出のナハシの子ショビと、ロ・デバルの出のアミエルの子マキルと、ログリムの出のギルアデ人バル・ジライとは、信頼、ハチ、土器、小麦、大麦、小麦粉、入り麦、空豆、レンズ豆、入り麦、蜂蜜、牛乳というのはヨーグルトのことです。羊、牛酪をダビデとその一行の食料として持ってきた。彼らは民が荒野で飢えて疲れ、乾いていると思ったからであると書いてありますけれども、このような苦境の中でですね、三人の首長、この頭の人ですね、が、今支援物資を持ってきて、くれたんですね。で、ここで出てくる三人の人物、一人目がナハシュです。アモン人の、ごめんなさい、ナハシュじゃなくてナハシュの息子ですね。ナハシュの子ショビです。でもこのナハシュという人物以前出てきたんですね。ナハシュがこのアモン人の王様だったんですけど、その息子ハヌンに真実を尽くそうとダビデは考えていたんですが、ハモンはダビデに歯向かったということが書いてありましたね、以前。ショビはつまりハヌンの兄弟なんです。で、このショビが持ってきてるんですね。ショビは分かってたんですよ。ダビデがそういう寛大な人なんだ、恵みを施してくれる人なんだということが分かっていた。で、もう一人、次が、マキル。これも、以前出てきた人です。メフィボシェテをですね、ヨナタンのこのメフィボシェテが、居候していた家が、このマキルの家ですね。ですから、マキルもダビデの素晴らしさっていうのを知っていたんですね。そして、もう一人、このギルアデの現地の人ですけど、バルジライです。彼はですね、後で出てきますけど、非常に高齢で、非常に富んでいました。そしてダビデがマハナイムにいる間、彼らを養っていたんです。で、ダビデがいつまでも彼のですね、親切を覚えていて、晩年に息子ソロモンにバルジライの子らには良くしてあげるようにっていうふうに命じているんですね。第一列王記に書いてありますけれども。この三人が持ってきました。それによってですね、ダビデは彼と共にいる民を調べて18章、彼らの上に、千人隊の長、百人隊の長を任命した。このような支援物資によって、ようやくこう、立て直しができたんですね。ずっと逃げている体制で行ったので、今度は戦う体制として、今、軍の再編成を行っていってるわけなんですね。ダビデは民の三分の一をヨアブの指揮のもとに、三分の一をヨアブの兄弟ツェリヤの子アビシャイの指揮のもとに、三分の一をガテ人イタイの指揮のもとに配置したっていうふうに書いてありますが、このガテ人イタイ、この前ダビデのところに来たばかりの人ですね。覚えてますか？ダビデがですね、このエルサレムから出て行こうとするときにですね、このイタイ、ガテ人に来たばっかりなのにもかかわらず、私は、あなたにいつまでもついていきますと言って忠誠を誓ったわけなんですね。で、その彼も今、この精鋭部隊のですね、この指揮官の一人になったわけなんですね。で、王は民に言った。私自身もあなた方と一緒に出たい。すると民は言った、あなたが出てはいけません。私たちがどんなに逃げても、彼らは私たちのことは何とも思わないでしょう。 たとえ私たちの半分が死んでも、彼らは私たちのことは心に留めないでしょう。しかし、あなたは私たちの1万人に当たります。今、あなたは町にいて、私たちを助けてくださる方が良いのです。お別れに行った、あなたが良いと思うことを私たちは王は門のそばに立ち、すべての民は百人千人ごとに出て行ったと書いてありますけれども、この説得は本当にその通りですね。ダビデをですね、彼らは狙っているわけなんです。ダビデ一人を狙っているわけなんですね。で、それでダビデが死んだらですね、もうそれで戦いは終わってしまいます。だから1万人に当たりますというふうにですね、説明してダビデはようやくですね、分かったというふうに言っているわけですけれども、おそらくはですね、ダビデは、もう年を取っていて、こう自由に動かなかった、動けなかったように思われます。ですから、アヒトフェルがですね、もう彼らは疲れ切ってるんだ。というのは本当にその通りで、もう実際に動けないというのはその通りで、フシャイが言ってるのはですね、ちょっと前のダビデだったんですよね。だからやはりアヒトフェルは天才的なこの頭脳を持っていてですね、こういろいろとこう分析をしていたわけなんですけれども。それで、5節です。王はヨアブ、アビシャイ、イタイに命じていった。私に命じて若者アブシャロムを緩やかに扱ってくれ。民は皆王が隊長たち全部にアブシャロムのことについて命じているのを聞いていた。ダビデがアブシャロムと戦わなければいけなくなったときに、ダビデが一番気にしたのは、アブシャロムだったんですね。こんなにもイスラエル中を巻き込む戦いになっているのにもかかわらず、今、ダビデの頭の中にはアブシャロム一人だけだったんです。あれほど反抗しているアブシャロムのことを、ダビデはなおも父親として愛していました。で、このことをですね、この隊長たちに話し、そしてイスラエルはそのことを聞いていました。そして6節、こうして民はイスラエルを迎え撃つために戦場へ出て行った。彼らはエフライムの森で行われた。エフライムというとですね、地図を見るとヨルダン川の西の方にこの相続地があるんですけども、このエフライムの森というふうに呼ばれているのはですね、ちょうどこのマハナイムのちょっと上のところ、マナセの領土のマナセの相続地のところにある森なんですが、密林らしいんですね。それで、この次に、イスラエルの民はそこでダビデの家来たちに打ち負かされ、その日、その場所で多くの者、撃たれた者が出、2万人が倒れた。戦いはこの地一帯に散り広がり、この日、剣で倒された者よりも、密林で雪倒れになった者の方が多かった。というふうに書かれています。密林でこのようにして雪倒れになった人の方が多くいました。それでアブシャロムなんですけれども、彼は非常に哀れな姿で死んでいきます。アブシャロムはダビデの家来たちに出会った。アブシャロムはラバに乗っていたが、ラバが大きなカシの木の茂った枝の下を通った時、アブシャロムの頭がカシの木に引っかかり、彼は宙づりになった。彼が乗っていたラバはそのまま行ったと書いてありますね。で、この箇所なんですけども、子供たちの教会学校用の紙芝居とか絵を見ると、すべて髪の毛がですね、枝にこの絡まってですね、それでぶら下がっている姿が書かれています。で、確かにその通りですね。アブシャロムは、本当にハンサムでした。そして、髪の毛をですね、なんと、一年に一回しか切らなかった、と書いてあります。だから、今で言ったら、どういう人って言ったらいいでしょうかね。このスター性がある人って言った方がいいでしょうね。この政治家、またこの、リーダーとして非常にこう魅力的な、でも今まで見てきた通り、このアブシャロムという人物はまず甘やかされていました。このダビデの息子たちが甘やかされてますよね。このアムノンから始まってですね。そして父親の愛に枯渇していたわけなんですけども、その結果としてうぬぼれが特徴的になってますね。 で今そのまあかっこいい象徴であったこの髪の毛がですね、この枝にくるまって、それがですね、自分をが死んでしまう原因になってしまっているというのは非常に皮肉的なことなんですけれども、まあ、ただ頭がって書いてあるんですね。だから髪の毛じゃなかったのかもしれません。だから頭が枝の間にこう引っかかったというふうに、もう首が引っかかったとも考えられるわけですけれども、まあ、どっちかはわからないんですが、そのままラバが行ってしまったわけですね。そして一人の男がそれを見てヨアブに告げていった。今、アブシャロムの樫の木に引っかかっているのを見てきました。ヨアブはこれを告げた者に言った。一体お前はそれを見ていて、なぜその場で地に打ち落とさなかったのか。私がお前に銀10枚と帯1本与えたのに。その男はヨアブに言った。たとえ私の手に銀1000枚をいただいても、王のお子様には手は下せません。王は私たちの聞いているところであなたとアビシャイとイタイとに若者アブシャロムに手を出すなと言ってお命じになっているからです。もし私が自分の命をかけて命令に背いたとしても王には何も隠すことはできません。その時あなたは知らぬ顔をなさるでしょう。ですね。わかりますか？自分がですね、殺してですね、ヨアブが命令したから殺しに行ったとしてもですよ。実際に王がなんで殺したのか、で以前も私が殺したって手柄を立てたと思ってですね、言ったなんですか、サウルを殺したっていうふうに嘘をついたですね、アマレク人もですね、そしてこのメッシポシェテもを殺したですね、二人の略奪隊長たちもですね、彼らも手柄を立てたと思ってダビデのところに行ったら逆に死刑になったんですね。ダビデは死刑にしたわけですね。彼らダビデっていうのはそうやってこの血を流すことに非常に嫌っていた、平和を求めていた人です。だからイエス様の方になったんですね。平和の君であるイエス様の方になっていたわけですけども、その時にですね、ダビデがもしかしたら殺そうというふうに思ったとした時に、ヨアブはですね、知らぬ顔ふーんとか強く見て知らぬ顔をしているでしょうとですね、非常にこう実際的なことをこう言っているわけですけども、ヨアブもですね、非常に実際的です。ヨアブはこうしてお前とグズグズしておられないと言って、手に3本の槍を取り、また樫の木の真ん中に引っかかっていたまま生きていたアブシャロムの心臓を突き通した。ヨアブの道具持ちの10人の若者たちもアブシャロムを取り巻いて彼を撃ち殺したと書いてありますね。このヨアブという人物も非常に面白い人物です。今までもヨアブを見てきましたけれども、ダビデは後でこのヨアブにですね、まあ、叱られるような感じになっています。で実際に彼は最もなことを言っていくわけなんですね。で彼は非常に有能な軍人でした。そして本当に彼が戦ったらですね、本当にどんどんどんどんダビデ軍は打ち勝つことができたような。でも有能であるがゆえにですね、彼は血を流すのにも早い弱さを持っていました。平和の時に彼は殺していったということで、ダビデは晩年にですね、ソロモンにその、王位を引き継ぐ時にですね、ヨアブがしたことを忘れてはいけない、無実の者の血を流して平和の時に血を流したのだというふうにこの言ってるんですね。まあ、本当にダビデでさえも口返す言うことができないほどヨアブというのはすごく力を持っていて、この有能な人だったわけですけれども、まあ、ここでも、このヨアブはですね、自分の判断で、このことをどんどん進めているわけなんですね。アブシャロムを殺しました。ヨアブが角笛を吹き鳴らすと民はイスラエルを追うのをやめて帰ってきた。ヨアブが民を引き止めたからである。人々はアブシャロムを取り下ろし、森の中の深い穴に投げ込み、その上に非常に多くの石くれの山を積み上げた。イスラエルは皆おのおの自分の天幕に逃げ帰っていた。このようにですね、石くれの山を積み上げたこの行為によって見せしめとしたわけですね。それでイスラエルたちは恐れてですね、逃げ帰りました。18節、アブシャロムは存命中、王の谷に自分のために一本の柱を立てていた。私の名を覚えてくれる息子が私にはいないからと考えていたからである。彼はその柱に自分の名をつけていた。それはアブシャロムの記念碑と呼ばれた今日もそうである。でこのアブシャロムの記念碑なんですけども、 アブシャロンの墓と言われるものがケデルの谷にあります。けれども偽物ですあのマカバイというですね、このマカバイ朝というのがあったんですが、あの旧約聖書の後の時期ですね、このギリシャ帝国が、あそこを支配していた時ですけども、マカバイの人たちが、勇敢に戦って、そしてあのあれが、ハヌカですね、この宮清めのがあったわけですけども、その時に作られた墓だと考えられています。まあ、いずれにしても墓があった、まあ、どこかはだからわからないんですけれども、かわいそうだと思いませんか。私ここを読んで非常に哀れだと思いました。私の名を覚えてくれる息子が私にはいないから。ということは、アブシャロムはですね、前のところを読むと、3人の息子がいたというふうに書いてあります。つまり息子が死んだと考えられますね。たった一人しか残っていなかった。だからこのようにして記念碑を作ったわけなんですけれども、本当にたった一人でしかなかったこのアブシャロムだったわけなんです。このアヒトフェルとアブシャロム、とてもかわいそうな人たちですが、そのような道を選ばなくてもいい選択もあったわけなんですね。で、私たちは、まあ、自分からむさぼりによって、または妬みによってですね、自分からこの行っていく罪があります。けれども他の人の罪が原因となって犯す罪もあるわけですね。怒り、憤り、そして苦みですね。そしてこのまさにアヒトペルとアブシャルムはそのような境遇の中にいた人たちです。だからといって罪を犯していいのかといったらそうではない。神様はそんなことで自分たちを滅ぼすということを決して望まれない、本当に愛してくださっている方で、神は愛なんです。だからそのような境遇の中にいる人たちも自由になることができる、その自由をイエス様が与えることができるわけなんですね。敵を愛して敵のために祈られたあのイエス様です。ですからこの方を受け入れればですね、その境遇の奴隷とはならないで自由人として生きることができる、新しい人として生きることができる、この恵みの福音があるわけなんですね。それで次からアブシャロムの死がですね、ダビデに伝えられていくところを見ていきます。19節です。サドクの子アヒアマツは言った。私は王のところに走っていき、主が敵の手から王を救って王のために正しい裁きをされたと知らせたいのですが、ヨアブは彼に言った。今日あなたは知らせるのではない、他の日に知らせなさい。今日は知らせない方が良い、王子が死んだのだから。そうですね、ヨアブはよく分かっていました。ダビデのことをよく分かっていました。王子が死んだんだよ、だから知らせない方がいい、あまりにもショックを受けるだろう。そしてヨアブはクシュ人に言った。行ってあなたの見たことを王に告げなさい。クシュ人はヨアブに礼をして走り去った。このアヒアマツがですね、この、まあ、若さからですね、この、まあ、無知からですね、こう元気を出してですね、こうね言ったとしたら、ダビデはどういうふうに出てくるかわからない。だからそういう危険をなくすためにですね、このクシュ人を代わりに使わせたわけです。ところがですね、22節、サドクの子アヒアマツは再びヨアブに言った。どんなことがあってもやはり私もクシュ人の後を追って走っていきたいのです。ヨアブは言った。我が子よ、なぜあなたは走っていきたいのか。知らせに対して何の褒美も得られないので、しかしどんなことがあっても走っていきたいのです。ヨアブは走っていきなさいと言った。アヒアマツは低地への道を走っていき、クシュ人を追い越した。なんかこういうことってよく起こるんじゃないのかなって思いますけれども、とにかくやってみたい、それで行ったわけですね。ダビデは二つの門の間に座っていた。 見張りが城壁の門の屋根に登り、目を上げてみると、ただ一人で走ってくる男がいた。見張りが王に大声で告げると、王は言った。ただ一人なら吉報だろう。その者が次第に近づいたとき、見張りはもう一人の男が走ってくるのを見た。見張りは門へに叫んで、言った。一人で走ってくる男がいます。すると王は言った。それも吉報を持ってきてるんだ。ダビデはですね、この吉報が来るんだというふうに思ってしまいました。で、今この時点で、このアヒハマツの方が屈辱を追い越しているから、アヒハマツが最初に言ってるんですね。あの、低地への道っていうのこの23節に書いてありますけども、これちょっと遠回りになるんですが、そっちの方がずっと走りやすいわけで、さっき密林のところで行き倒れになったって書いてありますね。で、そこのところがこの屈辱が言ってるわけですから、このアヒハマツがですね、違う道を通ってですね、この早くついていったわけですね。それで27節、先に走っているのはどうやらサドクの子アヒアマツのように見えます。王は言った。あれは良い男だ。良い知らせを持ってくるだろう。アヒアマツは大声で王にご機嫌いかがでしょうかと言って地にひれ伏して王に礼をした。まあ、これヘブル語だとご機嫌いかがでしょうか、シャロームって言ってるんですけれども、彼は言った。あなたの神主が褒めたたえられますように。主は王様に手向かった者どもを引き渡してくださいました。王が若者アブシャロムは無事かと聞くと、わかりますか、勝った負けたというよりも王はアブシャロムのことだけが気にかかったんですね。アヒアマツは答えた。ヨアブが王の家来のこのしもべを使わすとき、私は何か大騒ぎの起こるのを見ましたが、何であったか、あったのか知りません。王は言った。脇へ退いてそこへ立っていなさい。そこで彼は脇に退いて立っていた。面白いですね。メッセージを運ぶの、足の速いメッセンジャーなんですけども、肝心のメッセージを携えていなかったメッセンジャーですね。この新聞配達人がですね、急いでやってきたんだけども、肝心から見る新聞そのものを忘れてみたいなものなんです。まあ私たちもよく起こりますね、クリスチャンで。伝道熱心になって頑張りますとかってね。それで、いろんな人からその伝道しているときに質問されても答えることができません。ね、いや信じればいいんです、ね、私はクリスチャンになったときによくなんか逆に謝っちゃって、ああ、あの時はちょっと押しつけがましくてすみませんでしたとか何とかって言ってですね、この情熱があってですね、やった。でも、備えをしなければいけない。そして、福音って何なのかっていうのを知らなければいけないわけですよね。でそれで伝えられるわけです。ですると、クシュ神が入ってきていった。王様にお知らせいたします。主は今日あなたに立ち向かうすべての者の手からあなたを救って、あなたのために正しい裁きをされました。王はクシュ神に言った。若者アブシャルムは無事か。クシュ神は答えた。王様の敵はあなたに立ち向かって害を加えようとする者はすべてあの若者のものようになりますように。まあ、隠喩的な言い方ですけれども、もちろんこれは死んだよということを伝えているわけですね。それで王は身震いして門の屋上に登り、そこで泣いた。この身震いするというのはですね、ヘブル語では本当に強烈な言葉が使われています。もうこの体全体が震え上がるというようなですね、言葉、痙攣したみたいな感じですね。そういう感じで激しくですね反応しました。我が子アブシャロム、我が子よ、我が子アブシャロム、ああ、私がお前に代わって死ねばよかったのに。アブシャロム、我が子よ、我が子よ。父親としてこの反逆児アブシャロムを愛していました。そして私がお前に代わって死ねばよかったのにというふうに言ってますけれども、彼は心の奥底でよく分かってたんですね。私が過ちを犯したから全てがそこから始まったんだ。だから本当は私が代わって死ねばよかったのにという、この重荷を持ってですね、今悲しんでいるわけなんです。で、次回から、この一件のことがですね収まっていくところを見ていきますけれども、愛する父の悲しみ、もちろんダビデの場合は自分の罪の結果であるということを思ってですね、今こうやって悲しんでいるというのもあるんですけれども、でもこんなにも反逆している子なおもですね悲しみ愛しているわけなんです。ちょうどこれもイエス様 父なる神様の姿でもありますね。罪人が滅ぶのを望まれていない神でありますが、罪人は滅んでしまうわけですね。そのままだと悔い改めないのは滅んでいってしまうわけです。それを神様喜ばれているかといったら大違いですね。その逆です。まもなく行われるこのパッションという映画ではですね、父親の涙が出てきます。文字通りのこの天からこのバーンと落ちてくるんですけれども、十字架がイエス様が死なれた後にですね。でもこれはもちろん実際にそういうふうに涙が落ちてきたということではなくて、父が悲しんでいる、父なる神が悲しんでいる涙なわけです。私たち時々忘れますよね。なんかこのイエス様がですね、このなんかサディスティックにですね、こうなんか無知こう父なる神に懲らしめられてですね、こう、うわーとかって言って、この、板挟みになってるみたいなんですね、この人間の罪とですね、父なる神の怒りとの板挟み。でも父なる神も、この、愛する独り子を与えたんですよね。その悲しみがあったわけです。もちろん、イエス様ご自身の苦しみ。でも父なる神ご自身も同じようにして、三位一体の神として、苦しんでおられたわけですね。ですから、正義は行わなければなりません。苦みを持っている。自分を滅ぼしてしまいます。うぬぼれ。これも自分を滅ぼしてしまいます。けれども神様が、私たちがそのようになることを決して願っていることではない。むしろ本当に愛を持ってですね、引き戻愛の中に私たちをいさせたいと願っておられるわけです。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に私たちがこのアヒトフェルとアブシャロムのどっちにも私はこう共感できるというか、自分にもうぬぼれがあるし、自分にも苦みがあります。だからそういう感情を知っています。お父様、しかしイエス様があのような妬みを、敵意を、あざけりを受けたのにもかかわらず、すべてを父なる神に祈り、もだえ苦しみながら祈り、御心にすべてを委ねて、そしてその敵のために祈ってくださったイエス様がおられます。そのイエス様が今私たちのうちに御霊によって住んでくださっています。お父様、ですから自由です。私たちはそのような境遇、そのような感情からに支配されない自由を持っています。お父様、どうぞ私たちを聖霊によって力づけてくださって、本当にイエス様の愛で満たしてくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。